昇天したキリストの天の務めと協力する。メッセージ5。主題、憐れみ深い忠心な老いなる大祭司としての昇天したキリストの啓示経験教授。オーバービュー。アウトライン1と2は祭司と祭司職についての基本的な認識を提示します。主題と直接関係があるのは3から7です。3と4は憐れみ深い忠心な大いなる大祭司としての昇天したキリストの啓示であり、5から7はそのようなキリストの経験教授です。アウトライン1。聖書において祭司の基本的な意義は、祭司が神に仕えることではなく、祭司が神を人に供給することです。 A。聖書の祭司についての最初の記述は、祭司の原則を確立します。B、聖書で祭司という言葉が最初に使われているのは、メルキゼデクにおいてです。1、聖書における祭司職の基本的な物語は、祭司が神から来て、神の何かを神の民に供給するということです。A、アブラハムが勝利を得た後、王なる大祭司としてのキリストの預表であるメルキゼデクが現れました。アブラハムが4人の王を殺し、ロトを回復し、勝利を得ることができたのは、メルキゼデクの取りなしを通してであったに違いありません。2、キリストは天の務めにおいて、メルキゼデクの位による大祭司と定められました。それはアロンのように罪のために生贄を捧げるためではなく、肉体となること、人の生活、十字架、復活を経過した神ご自身、過去、パンとブドウ酒によって表彰されるを私たちに供給するためです。アウトライン2、ヘブル人への手紙は、祭司職の3つの面についての書です。A、第1の面はアロンの祭司職の面であり、私たちの罪のために生贄を神に捧げるためです。1、アロンの祭司職は神の当初の意図の一部分ではなく、罪の問題のゆえに後ほど加えられたのです。B、第2の面は王なる祭司職の面であり、神を私たちの中へと供給するためです。1、キリストは王なる大祭司として、私たちが必要とするものは何であれ、私たちに供給し、手順を経て究極的に完成された三一の神を私たちの供給として、私たちの中へと分与して、神の永遠の定められた御旨を完成します。C、第3の面は神聖な祭司職の面であり、私たちを極みまで救うためです。1、キリストが王であることは身分の事柄ですが、キリストが神聖であることは構成要素の事柄、彼を神聖な大祭司に構成するのに必要な要素を持っている事柄です。2、神聖な大祭司職は不朽の命の救う力です。神聖な祭司職は命をもたらし死を排除します。アウトライン3。キリストは憐れみ深い忠心な大祭司です。A、ヘブル第1章と第2章はキリストが完全に資格付けられて私たちの大祭司となることを啓示しています。1、彼は神の子であり、神聖な性質を持っています。2、彼は人の子であり、人の性質を持っています。3、彼は肉体となって私たちのようになりました。4、彼は試みられ、試されました。5、彼は死の苦しみを受けました。6、彼は私たちの罪のためになだめをなしました。 丸七、彼は悪魔を滅ぼしました。丸八、彼は私たちを死の奴隷とされていたことから解放しました。丸九、彼は復活の中で多くの兄弟たちを生み出し、教会を形成しました。丸十、彼は高く上げられ、栄光と尊貴を冠として与えられました。丸十一、彼は私たちの救いの創始者、キャプテンです。丸十二、彼は私たちを助けます。B、キリストが憐れみ深い忠心な大祭司となることができるのは、彼が神の子であって、神性を持ち、また人の子であって人生を持っているからです。
ローマ筋4、キリストは大いなる大祭司です。A、キリストは私たちの大いなる大祭司として、罪のないことは別にして、すべての面で私たちと同じように試みられました。彼は天を通っていきました。彼は私たちの弱さに同情することができます。B、キリストは私たちの大いなる大祭司として、至聖所で神の御前に私たちを担っています。1、キリストは私たちの憐れみ深い、忠心な大いなる大祭司であり、私たちは彼の肩、彼の担う力の上と、彼の心、彼の愛の上にあります。2、キリストは至聖所で神の御前に私たちを担うとき、手順を経って究極的に完成された三種の神を私たちの存在の中へと供給します。C、私たちはキリストの祭司職に応答し、憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出るべきです。ローマ筋5、大祭司としてのキリストは私たちを顧みていますか？彼がどのように私たちを顧みるべきかについて、私たちはみんな自分自身の思いと感覚を持っています。多くの時、何が私たちにとって最も良いか、あることが起こった理由は何か、私たちは分かりません。大祭司としての主だけがその理由を知っており、彼が私たちを顧みることは常に積極的です。A、使徒パウロが主に祈り、棘を取り除いてくださるよう彼に求めたとき、主は言われました。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱さにおいて完全に現れる。B、主は棘を取り除くのではなく、ご自身を恵みとしてパウロの中へと分け与えて、主がいかに高く十分であるかを使徒が知ることができるようにしました。C、私たちの大祭司としてのキリストに対するの、この経験は最高の経験と教授です。ローマ筋6、究極的に大祭司としてのキリストは神の必要と権益を顧みています。A、神に対する私たちの祈りが神のエコノミーにおける目標、すなわちキリスト、神の王国、神の家に向いているとき、神は私たちの祈りを聞いてくださいます。B、私たちが誰のために祈ろうとも、私たちの祈りは神の権益に、すなわち地上での神の権益としてのキリストと紹介に、照準を合わせて神のエコノミーを完成するべきです。ローマ筋7、聖典における大祭司としてのキリストの天の務めは、新エルサレムにおいて究極的に完成します。新エルサレムは神聖と人生のミングリングであり、人生における三種の神の拡張、拡大、増し加わり、表現であって、神のエコノミーの究極の目標として永遠に至ります。の目標として永遠に至ります。
アウトライン1、聖書において祭司の基本的な意義は、祭司が神に仕えることではなく、祭司が神を人に供給することです。創世記14-18、その時、サレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を携えてきた。彼は意図高き神の祭司であった。19節、 彼はアブラムを祝福して言った。祝福あれ、アブラムよ。意図高き神、天と地の所有者より。20節。あなたの敵をあなたの手に渡されたいと高き神は褒むべきかな。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。アウトラインに、ヘブル人への手紙は祭司職の3つの面についての書です。ヘブル2章17節。こういうわけで、彼はすべてのことで彼の兄弟たちのようにならなければなりませんでした。それは彼が神に関わる事柄において憐れみ深い忠心な大祭司となって民の罪のためになだめをなすためです。5-6。また神は別の箇所で言っておられます。あなたはメルキゼデクの位による永遠の祭司である。7-15。そしてメルキゼデクのように従った別の祭司が起こっているからには、そのことはますます明らかです。16節。この方は肉の戒めの律法に従ってではなく、復旧の命の力に従って建てられたのです。17節。なぜなら、あなたは永遠にメルキゼデクの位による祭司であると明かしされているからです。18節。一方では、先の戒めが弱さと無益のゆえに廃棄されましたが、7-25。こういうわけで、彼を通して神に進み出る者たちを彼は極みまで救うことができるのです。なぜなら、彼はいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるからです。アウトライン3。キリストは憐れみ深い、忠心な大祭司です。ヘブル 2-18。というのは、彼ご自身が試みられて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることができるからです。
ローマ筋4。キリストは大いなる大祭司です。ヘブル4章14節。こういうわけで、私たちは天を通って、行かれた大いなる大祭司イエス、神の御子を持っているのですから、その告白をしっかりと保持しようではありませんか。15節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情することのできない方ではなく、罪のないことは別にして、すべての面で私たちと同じように試みられたのです。16節。ですから、私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進みてようではありませんか。ローマ筋5。大祭司としてのキリストは私たちを顧みていますか。彼がどのように私たちを顧みるべきかについて、私たちは皆自分自身の思いと感覚を持っています。多くの時、何が私たちにとって最も良いか、あることが起こった理由は何か、私たちは分かりません。大祭司としての主だけがその理由を知っており、彼が私たちを顧みることは常に積極的です。ローマ8章28節。また神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。29節。なぜなら、神はあらかじめ知っておられた者たちを御子の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。ローマ筋6。究極的に大祭司としてのキリストは神の必要と権益を顧みています。列王上8章48節。自分を捕虜として引いていた敵の地で、心を尽くし、魂を尽くしてあなたに立ち返り、そしてあなたが彼らの父祖に与えられた彼らの地に、あなたが選ばれた町、私があなたの皆のために建てた家に向かってあなたに祈るなら。 ダニエル6章10節。さて、ダニエルはその文書が署名されたことを知って、自分の家に行った。彼は彼の上の部屋でエルサレムに向かって窓を開けていた。そして日に3度ひざまずき、彼の神の御前に祈り感謝を捧げた。彼は以前からいつもそのように行っていたからである。エペソ6章17節。また救いの兜を受け取りなさい。さらにその霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を。6章18節。すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての聖徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。ローマ筋7。聖典における大祭司としてのキリストの天の務めは、新エルサレムにおいて究極的に完成します。新エルサレムは、神聖と人生のミングリングであり、人生における三種の神の拡張、拡大、増し加わり、表現であって、神のエコノミーの究極の目標として永遠に至ります。啓示録21章2節。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て神から下ってくるのを見た。